お祈りをいたします。天のお父様、皆をあがめ感謝をいたします。今日こうしてあなたをたたえ、イエス様は私たちの王であられる主イエス・キリストをこうして礼拝する機会を、チャンスを、恵みを与えていただいて、心から感謝をいたします。この信仰も、またこのチャンスも、この恵みも、すべて私たちから出たものではなく、すべてのものが神から発しとある神様、あなたの恵みであることを覚えて、心から感謝をします。主よ、どうか今日も世界各地で、どうぞ世界のすべてでイエス様、あなたの皆が崇められますように、高く高くあなたの皆が掲げられて、主イエスは素晴らしいお方だと、主イエスは良いお方だと、私たちのことを一度も裏切らなかったと、神様は明かし、また賛美する声が世界中のさまざまなところで光として輝き、神様どうぞこの地を明るく輝かすことができますように祈ります。主よ、世界中に明るく輝く地域もあれば、神様この日本では、またこの愛知県下では、一体どれほどの地域でこのキリストの光が輝いているでしょうか。暗くなっていく世の中で、どうぞ私たち一幕教会を明るく輝かせてください。主イエスキリストを信じる信仰と希望と愛で、いつまでも残るものを携えて、神様は私たちが世で力強く輝くことができるように、聖霊を豊かに私たちのうちに働いてください。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言われている主の喜びと祈りと感謝が、今週の私たちと共にありますように。主イエスよ、あなたが地上まで深く、そして低く減り下ってきてくださった、その謙遜が私たちのうちに、一人一人のうちに、多くの責任を与えられた者のうちに、深くまた強くありますようにお祈りをいたします。イエス様、私たちを清くしてください。あらゆる罪を悔い改めて、またあなたの前に清く、そして正しいものとしてこの世界で生きることができるように、今週の私たちの一週間を、主イエスよ、聖霊よ、あなたが私たちを守り導いてくださるように、御言葉を持って私たちを導いてください。聖書を読ませてください。聖書から語られる神の言葉で、私たちを、どうぞ主よ、霊を生かしてこの食べるパンを与えてくださるようにお祈りをいたします。またどうぞ私たちが食べるパンではなくだけではなく、まく種をも備えてくださる主が、どうぞ私たちのうちに人々にまくことができる聖書の言葉を与えてくださるようにともお祈りをいたします。どうぞイエス様を信じて立ち上がる方々が、この日本で多く起こされてまいりますように、また世界のこともあなたがどうぞ覚えてください。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン、ね、おはようございます。今日は祈りの答えを見つめてという題の下でメッセージを取り継いでまいりますが、今日の箇所は皆さん覚えておられるかと思います。アブラハムの祝福ということは、もう私講談から幾度も語らせていただいてますし、あとアブラハムの祝福についてはブックレットも書いて出したりいたしました。どうぞこのことを覚えておいていただければと思います。アブラハムの祝福、アブラハムに約束された祝福、あなたを祝福のもといとするといって、この全世界全国民がこうしてあなたによって祝福されると言われた、その祝福はさまざまなレベルで成就しています。そしてその祝福は切れていなくて、そして教会にも今も続いている祝福です。流れてきている祝福は、あなたがイエス・キリストを信じると告白し、そして教会にこうしてつながった時から、ずっとあなたのうちにも、そして教会のうちにも流れ流れ続けている、そのアブラハムの祝福です。私たちクリスチャンのうちにも その祝福が与えられていて、当然毛細血管みたいに小さい私たちかもしれませんが、しかし流れていて、そしてその祝福に預かっています。あなたがイエス・キリストを信じたその時から、このアブラハムの祝福の流れにあなたもつながっていて、それに預かっているというのが私たちが知っていることであり、信じていることです。今日の礼拝の最後でも主の許しの中で祝祷が祈られると思います。その祝福は父なる神の愛、イエス・キリストの恵み、聖霊の親しい交わりが、あなたにどんなことがこの世界であったとしても変わらず注がれ続けているという、アブラハムの祝福をあなたが受けているということの宣言です。お願いします、主よ、仰ぎ声願わくばという形こそは取るものの、しかしながら主イエスキリストを信じた皆さんは、それをあなたは祝されたという宣言として受け取ることができる祝祷ですから、今日途中で帰らなきゃいけない人を除いては、帰らなきゃいけない人はでも祝福をくださいって祈ったらいいと思いますが、最後まで一番最後のいいところを受け取っていただければと思っています。今日のこの箇所は、今日お読みいただいたこの箇所は、その祝福のスタートであるところのアブラハムから流れる祝福を最初に流れてくるものとして受け取ったのが、アブラハムの息子である後継者イサクになりますけれども、そのイサクの後どこにつながっていったかというと、アブラハム、イサク、ヤコブですよね。ヤコブへとつながっていく孫のヤコブです。名前はイスラエルと変わりますが、そのイスラエルへと流れていくその祝福、そのイスラエルをこの世界に送り出す働きをしたイサクの妻リベカが選び出されるシーンが今日お読みいただいたところであります。その女性を探して、イサクの妻となるべき女性を探して、アブラハムは自分が一番信頼していて、そしてしもべたちの中で当時最年長のしもべを最年長なのに送り出して行きます。で、一番信頼してますから、彼にこの使命のすべてを全権委任です。私の代わりに行ってきてくれと送り出して行きます。そしてアブラハムはそのしもべを自分の故郷であったメソポタミアの地方まで送って使わして行きます。イサクが不幸な結婚をして不幸になってはいけないというのももちろん一つはあるんですが、しかしこのアブラハムに与えられている祝福がきちんと子孫、子孫からイスラエル、イスラエルからそして世界へと流れていく、その祝福をきちんと次のイサク、そしてヤコブが受け継いでいくことができるようにと、アブラハムはいくつかの条件を彼に課しました。で、一つはアブラハムがこうして起立しているカナンの地、そのカナンのガナン人たちはみんな偶像礼拝者でしたから、その偶像礼拝者から妻を迎えてはいけないということをお話をしたことでありました。イサクの妻がカナン人となって、その息子がカナン人の偶像礼拝者になっていくようなことがあっては、アブラハムの祝福が途絶えてしまうからということです。もう一つは、絶対に相手側の土地に住み、つまりメソポタミアに行きますが、アブラハムはそのウルの地から出て、私が示す地に行けば、そうすれば私はあなたを祝福しというふうにして、アブラハムの祝福は約束されました。でもイサクも、そしてその孫のヤコブ、まだ生まれてきませんが、イサクもヤコブもアブラハムの元の世界に、元の
生活に、元の偶像礼拝に戻したらいけないと、この最年長のしもべに約束をさせます。そういうことがあるんだったら、どんなに素晴らしい相手が見つかったとしても、それは切り離して帰ってきなさいと言います。相手側の土地に住んで相手側の一家の一人になってしまわないように気をつけなさいという約束です。向こうに取られてしまっては、アブラハムの子孫へと流れるはずの祝福がそこで途絶えてしまうから、アブラハムはしもべに太ももの下に手を置かせて約束をさせるという誓いをさせますよね。24章の2節に、あなたの手を私のももの下に入れてくれと言って誓いをさせます。そしてアブラハムは送り出していきますが、6節7節の御言葉が送り出しの言葉でしょうか。アブラハムは彼に言った、気をつけて息子をそこへ連れて戻ることのないようにしなさい。今言ったやつですね。天の神主は私の父の家、私の親族の地から私を連れ出し、私に約束してあなたの子孫にこの地を与えると誓われた。その方があなたの前に御使いを使わされるのだ。あなたはそこから私の息子に妻を迎えなさいと言って、彼をしもべを送り出して行きます。使わされたそのしもべは、出かけていったその先で一体イサク様のために、坊ちゃまのために、一体どんな女性がふさわしいのか、いろいろ聞きはしたけれどもと思いながらでしょうか、神様に祈りを捧げます。その祈りが今日書かれていました。読んでいただいたところです。ちょっと読みましょうか。11節、彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏させた。そして言った、私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、アブラハム、私の主人アブラハムに恵みを施してください、ご覧くださいと言って祈りを捧げていきます。町の娘たちが水汲みに出てきます。水をくださいと私が頼んで、ラクダにも水を飲ませましょうと言ってくれる寛大な心を持った人が、その定められた人ですというふうにして神様に祈りを捧げます。すると何が起こりましたか。私たちの祈りであれば、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします、アーメンという、主イエスキリスト、そんなこと言ってる前からもうすでにリベカが水桶を手に持って出てきたのであります。そのお祈りを言い終わらないうちに、神様はもう先回りして一人の女性を備え、そして目の前に送り出す。しもべはそれを見て、この人だとなんだか確信に近いものを持ちます。彼女の名前はリベカといい、なんと彼女はここではまだ分かりませんが、アブラハムの兄弟のナホルの孫娘にあたる人物だったというのが最後の最後で分かってくるところです。このしもべはリベカに話しかけます。どんな話したんでしょうか。あって、実は私ね、アブラハムの最年長のしもべでございましてですね、アブラハムの息子の坊ちゃん、イサク様のお嫁さんを探しにこの町に参ったところでございます。どうぞあなたがラクダにも水をくださったら、あなたを奥さんにいたしますというようなことを言ったのではなくて、何と言ったかというと、一言、水をくださいと、そのことだけ言いました。するとリベカは素早く、どこに水を持ってたんでしょうかね、頭かなって時々思います。こうやって水をね、頭の上に乗せて重いものを運べますので、女性特に女性の体ねの仕組みで頭に重いものを乗せて運びやすいっていうことはよく言われていますけれども、そうだったかもしれない。水桶からのを持っていって、 トントントントントントントントントントンと泉の湧いているところまで階段を降りて行き、そして水を汲んで、そしてそれを頭かな肩かなと思いますが抱えて登ってくる、そのところで水をくださいとしもべが頼みますと、素早く彼女はこのしもべに水を飲ませてくれる人でありました。さっきも読みましたけど、しもべは心の中で祈りながら一つのはっきりとした思いを抱いていました。それはこの子が神様の示された人であるならば、私に水を与えるだけではなくて状況を判断し、この重い贈り物を乗せて長い距離を歩いてきた喉を渇かせている10頭ものラクダにもすべて水を汲みましょうと言わせてくださいとしもべは願っていたわけです。そうしますとですよ、大変ですよ、大きなバケツを抱えてビル1階なのか2階なのか3階なのか、この街道から下まで降りてまた上がってきてって、それだけでも大変だ、それだけの階段を数回上り下りすることになりますけれども、しかし見知らぬ旅人をもてなし、たとえ自分が額に汗してもその必要を今満たしてあげようとする思慮深い心優しい人でありますようにと願い祈った事柄がこの箇所に書かれていたことであります。結論としてどなたかというと、リベカはこのしもべが頼んでもいないのにラクダに水を差し上げましょうと言って水を汲みに地下まで降りて行き始めます。そして走って行って水を開け、そしてまた水を汲みに繰り返していく。このリベカにしもべは自分が旅をしている理由をそこで告げます。そして聞いたことは、あなたの家族は一体誰ですかと尋ねると、リベカは私のおじいちゃんはナホルですと答えていきます。しもべは鳥肌が立ったんじゃないかなと思いますね。だってナホルはアブラハムの兄弟です。こんなことあるんだと鳥肌が立って、よかったと感謝をし、そしてベトエルと、そしてお兄ちゃんのラバン、ベトエルとお父さんですか、でお兄ちゃんラバン、お兄ちゃんが強い地域だったと思われますが、そのお兄ちゃんはリベカがイサクと結婚することを許可をして、そしてリベカ一緒に行くかという最後のチェックリストがありますでしょ。行かないって言ったら手放さなきゃいけなかった、それはアブラハムが約束したことだ、約束させたことでありますが、リベカは一緒に行きますとチェックリストにチェックをして、そしてイサクのもとへと嫁いで行った。それがこの聖書の箇所であります。もう今日この箇所から私たちがよくよく見て、そしてそこから語りかけをいただいて立ち上がっていければと思っている箇所があります。今日のメッセージは教育のメッセージではありません。私たちの理性で受け止めていくところではなく、主がそう語られていると受け止めていく箇所、受け止めていくメッセージです。しもべはリベカが十頭のラクダのために水を汲むそのかなりの長い時間の間、何も言わなかったということを今日は心に留めていけたらと思っています。ああ、ありがとうございます、ありがとうございますとも言わない、ああやった、そうそうそう、そういう感じ、そういう感じ、ラクダを、そう、ラクダを大事にとか言ったわけでもないわけです。彼女が、私はあなたのためだけじゃなくてあなた様のラクダにも水を汲みましょうと言った言葉を真剣に聞き、そして一頭ずつに水桶があったんだったらば10、9、8、7と彼女が水をやるその姿をカウントダウンしながら、皆さん、このしもべは黙っ って自分の祈りの答えかどうかを見続けたのであります。彼女がやっぱやめるわってちょっとバカみたいになってきたって、ラクダなんてちょっとバカみたいって言ってならないかどうか見極めたのかどうか、そういうわけではないと思いますけども、じっとしもべはリベカの水を汲む姿を見続け、その間何も言葉をかけない。最年長と記されていました、すでに高齢となっていたしもべに使命が与えられました。何もしなくていい、家にいればよいではなかった。アブラムは過酷な使命をこの最年長のしもべに与えられます。なぜならば彼が一番経験を積んでいて、彼が一度もアブラハムを裏切ることなく信頼に値することが、信頼に値するしもべであって、そしてこのしもべならば最高の結果を持ってくることができると信じられたからであります。その高齢になったしもべは白いひげを撫でながら沈黙を守り、何も言わずに黙って待つ。それが一体この本当に主の許しのことなのか、本当にこれが主の御心なのか、本当にこれが私が祈った祈りの答えなのかどうかを見極めるためにであります。皆さん、これが最年長のしもべが持っていた知恵なんです。早くこの使命を終わらせて家に帰ろうということではなくて、自分に与えられた使命が本当に主の恵みによって全うされるかどうか、黙ってなければならないところで黙っていたということです。これとよく似たところはいくつも聖書の中に出てきますね。ギデオンも自分に与えられた使命や召命が本当に神の御心なのかどうか間違ってはいけないから、羊の毛に霜を降らせてくださいのところ覚えてますよね。あれを何回か繰り返すわけです。主の印をお願いし、そしてそれを見極めた。このしもべも御使いが先回りしてイサクのための女性を用意しているのは信じるんだけれども、そうやってアブラハム言ってたから信じるんだけども、でもその子が出てくる前に別の子がその子だと思ってこの財産を軽々しく渡してしまって、そしてイサクと結婚してくださいって結婚させてしまい、その後で主が備えていた方が登場するっていうことがあってはならないので、彼は祈って御心かどうかを表すその条件は、水を私に飲ませてくれて、かつ十頭のラクダすべてにも水を飲ませてくれるカナン人ではないアブラハムの父の家親族の力の人ということを彼は祈って願っていったわけであります。なるほど、この女性は自分に水を飲ませてくれた、それはクリアだ。しかしラクダはどうか。彼は何にも言わなかったんです。ラクダはどうですかなんてことは言わないわけです。自分から誘導をしませんでした。なぜなら彼が求めていたのは神の御業であって自分の工夫ではなかったからです。人をコントロールしようとしませんでした。何か言ってしまえばリベカはコントロールされてしまう。黙って見極めるわけです。自分から水をくださいとは言った。そしてその時この頭の中でラクダにも水をくれればこの子はイサク様のお嫁さんになるぞ、だからあとラクダにもちょっとお願いできますかなんてことは言わなかったわけです。言えばそれはラクダにも水は来たでしょう。しかしその人は嫌々ながら水を汲んだかもしれない。水を汲むつもりなんてなかったのに言われたからやったということになったでしょう。それではまず御使いの働きなのかどうかがわからないんです。そしてもう一つはその人の持っている心優しさや愛情深さ、情け深さというものがわからない。結局この人が情け深い人なのかどうかっていうのは 何か言ってしまったその一言だけで分からなくなってしまうわけです。聖書は言います。揺り起こしたり、かきたてたりしないでください。愛が目覚めたいと思う時まではと画家の2章かな、2章と4章かありますけれども、このしもべはリベカの愛や心優しさっていうのは揺り動かさない。自発的に出てくるのをじっと見てるわけです。ジェスチャーでもやらない。買ったと思います。楽だ楽だ、水まけかかかかしたらもうこれ腕は結構あんやいってやらないわけですよ。そんなこと絶対にしない。自分で水桶をトンカチで作り始めましてですね、カンコンカンコンやり始めて、これ使ったらいいのになぁなんてこともやらないわけです。リベカにそれを持たせたりもしなかった。まあ木じゃなくて多分陶器でしょうけどね、そういうのを作ったりもしなかった。しもべが喋っていろいろ操作してしまうと、皆さん、それが神様の計画なのか、それともしもべが無理やり結果を作り出したものなのかが分からなくなってしまう、混ざっちゃって。だから時々私たちは黙って待たないと分からない神の計画というものがあるのだと知っていかなくてはなりません。今週それを聞かなければならない兄弟姉妹方がいるのかもしれませんし、それを一度はこの教会で聞いてなければならなかったということが将来出てくる方がいるのかもしれません。でも予言的だと言いまして、言わなければならないので今日お話をします。またあれこれ先に回りして説明してしまえば、リベカの本当の優しさから水を汲んでいるのか、それとも説明を受けた上で浮かんできた欲望からやっていることなのかが分からなくなってしまう水汲みというのがあるということです。時々人は黙って見ていないと分からない、人の内面というものがあります。この人は御言葉21節、この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。もう一つ、喋ってしまうと分からなくなってしまうのは人の内面です。神の計画も分からなくなってしまうけど、もう一つは人の内面です。しもべがもし、私はこうこうこういうものでございまして、お坊ちゃまの結婚相手を探しに来てるんですね。実はですよ、皆さん、実はですね、リベカさん、実はこのラクダ、今これ見てらっしゃると思いますが、このラクダ、トランクがあってですね、トランクにはもう金銀財宝が山ほど積んであるんですね。ラクダが喉渇いてるんですよねっていうわけです。といえば、ああじゃあラクダにも水をあげましょうというリベカの言葉はもう情け深さからではなくなってしまう。それは情け深さなのか欲深さからなのかがもう混ざっちゃって見えなくなってしまう。時々言葉っていうのはそういうことをします。私たちは黙って人を見ることが肝心です。人は上辺を見るが主は心を見るとありますが、どんなに外側を繕って見ても内側というのは漏れてくるものです。本当に人を知りたければたくさんの質問もいいでしょうが、あるいはイメージ、持っておられるイメージに感動することもいいでしょうが、本当に人を知りたければその人を黙って見ていることです。人の本当の値打ちは外見にあるのではありません。内面にあります。そしてその内面は時間を重ねることで見えてきます。 時間が経つにつれて価値が減っていく人ではなくて、会えば会うほど価値が上がっていく人というのはいます。リベカは一体どうなのか、しもべは黙って彼女を見つめていました。またもう一つ、このリベカが本当に神様の御使いが使わした人物なのかどうか、祈りに応えて神様が備えてくださったのかどうか、私たちが見なければならないのは祈った内容です。自分が祈った内容をじっと見ていなければなりません。しもべがここにラクダがいるから水を入れやっといてくれと一言言ってしまえば、リベカは自発的に愛を示すのでなく言われたからやるということになると今お話ししていますが、そのラクダに水をやるリベカを見ながら自分が一体さっき何を祈ったのかをきちんと見て重ね合わせていなければなりません。そのためにはじっと待たなくてはならないことです。皆さんは祈りを捧げると思います。食前の祈りだけじゃないでしょう。毎朝主の前に出て、主イエスキリストよ、今日もあなたの恵みの中を生かしてください、あなたの恵みが私に愛をくれますから私を愛の人として今日送り出してください、祈ることだと思います。その他どんな祈りがあるでしょうか。今日こういうプロジェクトがあります、こういう発表があります、主よどうか私に勇気を与えてくださいと祈ることもあるでしょうか。他何がありますか。皆さんは祈ったその内容を覚えていますか。このしもべは祈った内容とリベカを黙って見ていました。そのためには黙って待っていなくてはなりませんでしたが、このしもべはやっぱり知恵者だったんだと思います。黙ってずっと待ちました。急ぐことを学ぶことはできるけれども待つことを覚えられない時代だと言ったアメリカの牧師がいましたが、反発する気持ちを持ちながらもでもなるほどそうなのかもしれないと思うようになっています。すぐに答えが出てくるこの時代で、また文化の中でこのしもべが黙って待つその姿を私たちは想像できるでしょうか。対抗説です。待つことを覚えて第一歩を踏み出していきます。私が献身をして、そして教会献身をして教会に住ませていただいていた時も、また新学生として夏冬帰ってきて教会に戻ってきた時も、私の牧師であられた松原咲先生はお帰りと言って、何もしなくていいからここにいなさいって言ったんです。ずっとそうでした。ずっとそうでした。河原先生はやることくれましたけど優しかったですけどね。でも松原咲先生、何にもしないでここにいなさいと言いました。自分から奉仕先を探して歩いて、あちらこちらに頭を下げて回って奉仕をくださいなどと言わないで、教会で何もせずただ待っていなさいと言われました。あちらこちら奉仕先を探して探せば、皆さん信じないかもしれないですけども、でも怒られるだろうなっていうのは私は分かっていましたので、じっとしていました。スタッフとして戻ってきた時もそうだったはずです。苦しい時間かと言われたら、皆さんどう想像されるか分からないですけれども、 まあでも私が苦しいと思ったかどうかなんかどうでもいい話ですが、でも苦しい話、苦しい時間でした。でもそれで今があると思っています。待つ技術というものをそこで身につけることができたからです。思えば多くの先生方が昔は待つことを教えてくれたと思います。アンドレ先生も教えてくれました。アンドレ先生は料理も教えてくれましたけど、料理の途中で待つことを教えてくれました。私が菜箸持ってかき混ぜるもんだから怒っちゃって、で動かすなって言って怒るわけです。でどうすればいいんですかって聞いたら、ただ待ち望めとかって言われたことがあるここかとか思いながら待ち望んだことでありますが、あの私今日皆さんに待つことを教えます。じゃあ私がその役目をしましょう。動きすぎなんだ、喋りすぎなんだ、ただ待ち望め。そう言われるときに、私たちはもちろん全て待つわけではない、全て黙るわけでもない、やるし話すし動くし語るし電話するしメールもするし、そして探すし動きます、実行もする。でもこの一時については神の御心かどうかをわきまえなければならないから、ただ待てと言われたら、私たちは我が魂を黙って主を待ち望めと自分の魂に向かって言わなくてはなりません。しもべはリベカをつついたりしませんでした。もしつついてリベカが動けば、その奇跡はしもべが起こした奇跡となって神の奇跡にはならなくなってしまうからです。私たちが何とかすることはありますけど、でも神様が何とかされることっていうものがあります。そのスペースを私たちは信仰生活から失ってはなりません。そのスペースがなくなった信仰障害は、惨めというのは強い言葉すぎるなと思いました。でも寂しくてワクワクしなくてちょっとつまらない信仰生活になってしまいます。何度でも言いましょう、皆さんが何かするなというメッセージではありません。市場教会の皆さん、このメッセージを聞いたら今週1週間は布団に入って1週間何もするなというメッセージではないです。もう2回目同じこと言います。教えていいし、話していいし、電話していいし、仕事してください、奉仕もしてください、探してください、求めてください。でももしあなたが祈ったことがあって、御言葉をいただいたことがあって、御使いを先に使わすからではなくても主が何とかしてくださるという確信があったら、触っちゃいけない。菜箸は置いて調理はやめることです。ただ待ち望むことです。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。これをしなくてはならないのであります。しもべはリベカを見つめました。それは祈りの答えを見つめたということです。お祈りをして、さっき言いました、あなたはお祈りを捨てていませんか、お祈りをして、お祈りを捨てていませんかと問わせてください。もう祈ったからあとはいいわ、叶ってもいいし叶わなくてもいいわ、とりあえず祈ったからというのは信仰のように見えて、でもどこか寂しい祈りです。主があなたに御言葉を通して、そのことはこうなる、私がこうすると約束してくださったことについては、その結果がどうなるのか待ち望んできちんと見ることです。しもべは祈りました。ラクダに水をくれるなら、その人があなたが備えたイサク様の奥様になる方だと。そうしたら水をくれた。そこから彼は見始めて行くわけです。そしてラクダにと言ってくれた。しかし本当にそうしてくれるだろうか。この人は一体どういう人なのか。彼が見ていると、20節、すべてのラクダのために水を汲んだと書かれています。彼は尋ねて行きます。あなたはどこの娘さんかと。ナホルの子ベトエルの娘です。 カナン人ではなくアブラハムの兄弟の家、同じ民族だと言います。しもべは自分の祈りがこの時答えられたことを完全に知り、そして27節読んでいただきました、主が褒めたたえられますようにと礼拝を始めます。主は私の主人に対する恵みと誠をお捨てになりませんでした。主は道中この私を導いてくださいました。主人の兄弟の家にまでと。自分が祈った祈りを覚えていたから、そして祈った後目を開けて自分の人生に起き始めたことをしっかりと見ていたから、彼はこれが神の導きであるということが分かり、神が道中導いていたことが分かり、主が恵みと誠に富んだ方であることが分かり、神を心底礼拝したというのがこの箇所です。もしこの中で私は神様をもっと深く礼拝したい、そういう霊の深みのレベルまで、こうして深みにまで本当に沈んでみたいって、イエス・キリストをもう深く礼拝してみたいと思われる方がこの中にいるならば、あなたが祈った祈りを忘れないことです。そして自分がクリスチャンかどうかわからないようなぼんやりとした信仰生涯を送らずに、よく祈り、よく聖書を読み、よく、そこだけじゃないですよ、聞いててください、よく目を開いて世の中に出て行き、そして真剣にこの世界で生きることです。そしたらそこに現れる神の恵みが見えますから、それを黙って見つめるわけです。ある時主は気づかせてくださる。その恵みはすべて神があなたの祈りに応えた証拠だったと。神があなたのこれまでを導いておられたと、道中導いておられたということをお示しになる。黙って物事を見極めるときに私たちは礼拝が分かるようになります。死んでおかしくなかった、壊れておかしくなかった、元通りに治らなくておかしくなかった私を主は生かし、癒し、元に戻し、立ち直らせ、そして道中すべてを導いておられた。神よ、あなたのことを賛美します。神よ、あなたは私の賛美では物足りないお方だと思うって。でも私はでもそれでも最善を出す、私の賛美はあなたに向けてだって。礼拝が分かってくるというのはこういうところです。黙ることはそんなことではありません。神の計画を黙らないと分からないのであれば黙って見ていくことです。あなたが祈ったことの答えをしっかりと見つめていくことです。それはあなたの感謝と礼拝へと変わっていくからです。そして最後、その感謝の祈り、その礼拝の中でしもべははっきりとした証と宣言をします。これは恵みと誠だっていうわけです。恵みって言いました。一体何が恵みだったのか、しもべは分かったんです。あの時軽く聞いてた主人の言葉だと、御使いが送られるって言ったって。でも今わかるわけです。自分のために本当に御使いは使わされていたと。自分の、しかもそれは自分の旅が始まる前から送られていた。すでに神様は働いておられた。そして自分がイエス様の御名によってお祈りします、アメン言う前から、リベカがもうすでにラクダに水を汲むために用意された水汲みを持って歩いて出てきた。アーメン言う前から出てきてた。ということはどういうことかって言ったら、しもべが祈りを捧げる前から祈りの答えは神様が作っておられたということです。これを何て言いますか、恵みって言うんです。あなたもし証明に答えて立ち上がった器であるならば、あなたが献身する前から御使いを使わされていました。クリスチャン一人一人、あなたがもしクリスチャンであるならば、あなたが救われたから神様がやれやれ、じゃあ会員になったんだから何かしてやるかというのではなくて、あなたが救われる前から神様はすでに働いた、いいえ、血の元へが定まるその前から、あなたの旅が始まる前から、あなたの道中を導くつもりでおられ、そして神はその計画とその成功を用意しておられたということを忘れてはなりません。これが今週の一番教会の福音であって、私たちが受け取る恵みです。あなた方の間で良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来る前にそれを完成させてくださると、ピリピの一章です。 神が始められたことは神が完成させる。信仰の創始者は完成者です。私たちが行うことで稼ぐのではなく、神が愛を持ってなすつもりでおられ、そして実際に完成させてくださる。これをキリスト教では何と呼ぶか、恵みと呼びます。あなたの人生は恵まれた人生です。あなたは恵まれています。神に愛されています。あなたの計画は恵みの計画であり、あなたの生涯は恵みの生涯です。なぜなら神があなたのことを導いておられるからです。浮き沈みありますか？あるんですって泣きながら言ってください。だけど私は言わせていただく、あなたが主イエス・キリストを信じ救われクリスチャンとして今生きているのは、浮き沈みがあろうが主があなたに恵みと誠を捨てずあなたを導いておられるからであります。ハレルヤ。お祈りをいたします。すべてのことが神から発し神によってなり神に至るからです。どうかこの神に栄光が常しえにあるように。イエス・キリストの父なる神様、私たちの人生をこうして計画し、それが始まる前からあなたは祝そうと計画しておられる。アブラハムの祝福に預からせようと願っておられ、そして計画しその通りにされる神様、あなたの御名をあがめ感謝をいたします。私は祝福されています。ここにお集いになっておられるお一人お一人がそれを大胆に宣言することができますように、今週恵まれたものとして、祝されたものとして、選ばれたものとして、そして道中守られているものとして大胆に今週を歩むことができるようにしてください。そして私たちがこの人生をしっかりと黙って見極めながら、あなたによって導かれ祈りが聞かれ恵まれていく生涯だということを確かに神様心で受け止めて、礼拝者として生涯を歩んでいくことができるよう導いてください。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アメン。